映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので、はい、聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はい、
はい、
あちゃんまいチョイス、
お願いします。
鬼太郎誕生ゲゲゲの謎です。
いいね、大好きよ。
素晴らしかったな、これ。いやなんかすいません、本当これだって2023年の11月公開で、
うん、
当時はものすごい反響で、
そうだよね、大バズりしてたよね。
そう、大バズりしてて超面白い、やべえやべえみたいな言ってる人がいて、それを尻目に全然見てなかったんですよ。
うん、
これであのこの前 Amazon プライムで先行の公開されましたんで、
うんうん、
もう見ました、アマプラで。
いい
なんか本当すいませんと思った、こんな面白い映画ほっといてと思って。
本当だよね、私も
なんか映画館で見ればよかった。
いや私もそう、映画館行きたかったんだけど行けなかったんだよね。
いやみんな言ってた、映画館で見た方がいいって。これ
てかさ、目玉、
ほんまに
目玉の親父可愛くない？
目玉可愛いよね、
可愛いよね、
好きなの。じゃあお前目玉の親父好きすぎて、なんかあのメルカリで目玉の親父のあのネイル の, あの立体的な目玉の親父作ってる人がいて、
うん、
それをメルカリで買って、
うん、
あのいつも言ってるネイリストさんにこれつけてくださいってつけてもらってネイルしてもらったことがあるぐらい目玉の親父好きなんですけど、
うん、
目玉の親父ってだってもさ可愛いじゃん、もう
撫で方が可愛いしね。
まず親父だよ、 あのなりで。
確かに。でもさ、あのかつてのかつての目玉の親父もか、そうそうそう、かわいいよね、かっこいい、かわいいっていうか。
だからそれなんですよ、目玉の親父の話だから、
うんうんうん、
今回そうと。で何も前情報なく見始めたんですよ、うん、だから 前情報なしで見始めても面白かった、あのっていうか意味わかんないってことではなんなかった、うん、でもこれね、ウィキペディア様の話だと、
うん、
2018年に制作されたゲゲゲの鬼太郎のテレビシリーズ第6期をベースとした作品らしいよ。
あ、そうなんだ。
うーん、
第6期
テレビシリーズあったの
見てたと思うな、うん、私
あれだっけ、ちゃんかみが言ってたんだっけ、あの猫娘がシュッとしていて気に食わないって言ってたの、ちゃんかみだっけ。違う、
気に食わないと言ったのは私じゃないかも。
あ、そう、なんかシュッとしてて違うみたいな。
そうだね、
こと
あれだ、キャラクターデザインは違うね。
そうそうそう、
他の人そんな変わんない。なん
か 誰か私の周りの友達がなんか鬼太郎がもともと好きなんだけど、
うん、
猫娘のビジュアルが変わりすぎちゃってて受け入れられないって言ってる人
だ。確かにね。
まあ、でも今回の鬼太郎誕生ゲゲゲの謎に関しては猫娘最初しか出てこなかったよ、ちょろっと。だから多分テレビシリーズって変わったんじゃない、この知らんけども。
そうだね、
うん、
うんうん、
それを見てる人の
話だ。そうだね。
配給は東映ですね。で水木しげる生誕100年記念作品という形になってるそうです。
うーん、
てか水木しげるって本当天才だなと思ったね、これ読んで、これ読んでじゃ、これ見て、あのやっぱ発想がさ、発想がいけてるよね、うん、この妖怪の発想が。で、あとこの鬼太郎の誕生についてこの映画ではやるんですけど、うん、そのストーリーもさ、うん、いけてんだよね、なんか。だってこれってさ、いつ水木しげる鬼太郎作ったのって、もう相当前でしょ。
うん、もちろん、うちらが生まれるずっと前でしょ。
1968年から6度テレビアニメ化されてる。
すごいね。
やばい。だから、まあ、時代錯誤になりかねないじゃないですか、
うん、
だって今から60年ぐらい前の話だよ、
うん、
ってことだよね、
うん、
に作った60年以上前に作った話なんだが、そりゃあの時代錯誤になりかねないのに、時代を超えて愛されるキャラクターになるってすごくない、
うん、
それはさ、ドラえもんとかさアンパンマンとかだったらさ、なんか見た目がさ、 あ、これはみんな好きそうだなみたいな感じじゃん、可愛いらしくて、うん、でも鬼太郎って見た目がさ、なんか別にかなんかキュートみたいな感じで売り出しじゃないのにさ、
うん、
こんなにもうみんなにずっと愛される
アイコンみたいになってるのね。
こうキュートですみたいな、ミッキーマウスですとかさ、そういうなんかさ、キャラクターキャラクターじゃないのにさ、うん、売り出しが、
うん、
こんだけこうずっとみんなが好きなのすごくないって思う。
そうだよね。
あ、ごめんなさい、もう前置きが長くなりすぎちゃった。ストーリー言いますね、ウィキペディア様。昭和31年舞台だって、それこそね、
うん、
当時の日本で財政界を牛耳っていた龍河一族の当主龍河時貞が死去する、うん、東京で帝国血液銀行に勤める水木、しかもこれ主演が水木だから、
うんうん、
は龍河一族の経営する製薬会社龍河製薬の担当者であり、時貞の娘婿である龍河製薬社長の龍河ちょっとこれ難しいな、まあ、あの水木っていう銀行マンが、
うん、
結構野心を持った銀行マンがいまして、それこそ水木しげるをあれなんだろうけどね、
モデルにしたってこと
してるんだろうね、
うん、
野心を持った銀行マンが、担当してる製薬会社があって、でその製薬会社がなんかど田舎にあの一族としてこう栄えてる一族の製薬会社なんですよ、
うん、
であのなんか飲むとめっちゃ元気が出るみたいなあの薬を戦時中に供給してて、
うん、
あのまあ、それ その作り方とかが超謎だから、その謎企業みたいな感じで栄えてたんですけど、うん、そこがまあ一族なんで、あの当主が死んじゃったってことで、そのお通夜みたいなのが開かれる、まあ、自分がのお得意先なので、東京からわざわざその土田舎まで行って、その一族のとこに初めて行くんですよ、その水木が、うん、営業担当として、
はいはい、
で一族の中に一人その、まあ、外から来たものがポンと入るわけです、
うん、
でそこからこういろんなこう殺人事件的なものが巻き起こっていって、
はいはい、
で最終的にその龍河一族の謎、あのさっき言ったその製薬会社として栄えてる龍河一族の、あの秘密みたいなものが、その水木によって、水木とあ と途中でやったまたあのゲゲロそうそうそう、名前が分かんないからゲゲロって水木が勝手につけて呼んでんだけど、うん、ゲゲロと2人で暴いていくっていう、
うん、
まあもう本当うちらの好きな要素が全て
昭和のホラーミステリーですね。
なんかすいません、本当に今まで見てなくて。まずさ、水木とゲゲロウのバディでしょ、
うん、
でゲゲロウもさっきちゃんくんが言ったみたいに結構こうキュキュなんかチャーミングチャーミングって、うんうん、なんかひょろかっこいいみたいな感じで、
うんうんう
ん、いいんですよ、目玉の親父の昔、
はいはい、
すごいかっこいいので、水木も結構こうシュッとしててね、
うん、
まあ、野心家の
てかイラストがさ、イラストっていうかキャラデザがマジ今時って感じだよね。
あ、そうそうそう、全部こう
見やすい感じ、
ブラッシュアップされてるね、うん、今で、あとはあの我々の好きな一族系、
うん、
連続殺人、
はいはいはい、うん、
あとはあのこう悪天候による隔離みたいな、
クローズドサークルね、
そうクローズドサークルものですね、
はいはい、
だからもうそこにいる人の中で繰り広げられていくんですけど、
はいはいはいはい、
なんか警察とかそういうの入ってこないで、
うんうん、
いやーそれがもう最高でした。
いや、まあ、ちょっとこれは見るわ。
犬神家っぽいなと思いながら見てたんですよ、
うんうん、
ちゃん首に実況してたでしょ、
うん、
ちゃん前はこれ犬神家やんみたいな。もう、ね、そんなものではなかった、もう、スペクタクルだった、ものすごい、まあ、犬神家も面白いんですけど、
うん、その単なる殺人で話じゃなかったってことね、
まあ、そうそうそう、まあそれがその鬼太郎 あの妖怪ものであるというところから来るこのスペクタクル、うんう
ん、はいはい、
それがこう 今の技術をもってしてすごいことになるみたいな、
はいはい、
ああこれも最高ですね、本当みんな見てほしい、
早めに見よう。
見て。
いやなんかてかさ、このキャラクター相関図、相関図っていうかキャラクター見ててさ、
うん、
ある謎の少年って書いてあるキャラクターがいて、全然謎じゃないのが面白いなと思った。みんな知ってるビジュアル、
誰も知ってる。ちなみにこれあれですね、目玉の親父の声は野沢雅子さんです、
うん、そうだね、びっくりした、よかったね。
いや野沢雅子ってすごくない？
すごいよね。でも私はやっぱあれだな、戸田恵子さんの鬼太郎世代なので。
そうかも、そう、知らなかったけど、
またそれがね見たいな。もうだからその時は私の中でヒーローイコール戸田さんだったわけよ。
そうだね、
アンパンマンもそうだし、
アンパンマン、
そうそうそうそう、それがまた見たい気持ち
になる。戸田恵子ってすごいよね。
ね、
まあ、普通どっちが先なの、キャリアとして、あの声優のが先なのかしら、俳優が先なのかしら。
俳優なんじゃないかな、わかんない、舞台俳優とかじゃないの、わかんない、どっちもずっとすごいからさ。
あ、歌手デビュー後に劇団女優。
ああ、まあでも舞台女優っていうイメージだよね。
うん。
うちらはさ、やっぱ、ショムニ？あ、ショムニ出てた？
あ、ショムニ出てたよ。
出てたよね。あれ知ったよね、きっと。
あ、そうかもね。
幼き頃に。
幼き頃に。確かに。
え、この人が、この人がアンパンマンって思った記憶ある。うん、
あ、それを知った時にさ、すごいなんか大人の階段登った気がしなかった。
わかる。なんかこう繋がったよね。
アンパンマンだ。
そうそうそう。そうそう。あ、そういうことがあるんだみたいな。
うん。私ってまだ全然世界知らなかった。
そうだね。新しい扉が。わかる。
こういうやり方もあるんだ。うんうん、エンタメって思った、ね、うん、思っただろうな。すごい。ふわっていう。
うん。わかるわかる。
うん、すごいね。じゃあ、あの声優仲間、そういうことね、声優はどういうさあれだったんだろうね、
いきさつで
経緯で始めたんだろう ね、
ね、
トイストーリーとかもねずっとだしね、トーマスもだよ、トーマスも、
ああもうみんなもう
やばくない、鬼太郎とトーマスとアンパンマンだよ、やばいよ。
戸田さんに育てられたようなもんだね、うちらは。
ああ、そうだね、戸田さんの声で生きてきてる、
ね、そうだよね。
うわ、 X ファイルのスカリー捜査官もだよ。やば、
X ファイルね、
見てたよ X ファイル。
いや、うちもさ、なんか私が小学生ぐらいの時にお母さんがすっごいハマってて、
うん、すげえ面白かったもんだって、あれ最高だった。
半ば強引に見せられてて、
怖いでしょ。
怖かったよね。
うん、普通に怖い、あれ。
なんか牛の血が全部抜かれて大量に殺されてるみたいな。
うん、なんかさ、当時さ、なんかそういうのは本当なんか流行ってなかった
よね。オカルトブームね。
うん、オカルトもそうだし、なんか猟奇殺人みたいな、なんか当時その、まあ、UFO とかの話も流行ってたし、その。何、あのなんとかサークルみたいな、なんだっけ、あの田んぼにできるさ、ミステリー
サークル、ほんとオカルトブームだよ、
ムーみたいな、うん、そうそうそう、あと猟奇殺人も流行ったよね、あの、
猟奇殺人も、
佐生太鼓とかさ、 あとまあそのだから金田一ももうもはや猟奇殺人の域でしょ、あれは。
だからまだサイコパスって言葉が一般的じゃなかった時に、なんかそんな得体の知れない人がいるっぽいみたいな、
うん、
シリアルキラーみたいな、
人間とは思えないみたいなね、うん、人間の所業じゃないみたいな、
うん、
流行ったよね、流行ったよねって、
流行ったっていうか、まあ走りみたいな、
最近もあるけど、なんかもうあれだよね、こすってるもんね全部。
まあ最初に流行ったのがその時期だったのかな、なんかその、
どうなんだろう、
その前はさ、ちょっと人情寄りっていうか、
うん、
社会派、社会派、そう、社会派なもの、そのなんか社会的な何か理由があって、うん、その殺人とか事件が起こってみたいなとか、松本清張とかさ、そういうのが流行ってたけど、うん、その後
トリックね、トリック系ね、
うん、とか、あと
やっぱもう殺人イコール愛憎みたいな感
じ、そう、なんかあの崖みたいな崖で
2時間ドラマね、
告白するみたいな、 その、いきさつをね。みたいなのから、
ね、
一旦そういう風になったのかね。
どうなんでしょう。
ね。
いや、なんか一回ちょっとさ、そろそろなんか変えてった方がいいか、みたいになったのかな、その殺人業界。
分からん。いや、なんか私のイメージとしてはやっぱその時代を象徴するような作り手がボンと現れて、なんかそれに追随して似たような作品ができていくみたいな。だから
あの
あれも衝撃的だったよな。あの
あれも一時代気づいてる人、
継続
ああ継続ね。ああ確かに
結構あの時代を象徴してない。
あの渡部、
そう、あれも結構さグロかったよね。
つつみさんだな、あれはな。
そうだそう。
いやゲルだってグロかったよ。
継続もね、うちのお母さんがねドハマりしてた。
戸田エリカか、戸田エリカのなんだっけ、あれもなんだっけ、継続みたいなやつあったでしょ。
スペック？
あ、そう、スペック、うんうんうん、あれとかね。
そう、と思いましたよ、私は。え、何の話？
どっからどういっちゃった？鬼太郎だ、鬼太郎。もういいか、もう一回いいか。
もういいか。
終わらせ。
鬼太郎の話はもういいか。
来たので良かったからとりあえず見て
る、うん、はい、私も見てる、見ます、うん、見ます、はい。